さあ、今日はどこまでお話をいただけそうでしょうか。
はい。で、まあ、そんな、いいことがおさ、あ、すごい。そうですね。お話が長くなってしまいました。
まだまだ伺いたいので、お時間は大丈夫ですから、ぜひ。
本番の歴史講演会のようになってしまいました。で、そういう、10代目の高邦子はいらっしゃったんですけれども、やがてですね、侍の時代からですね、近代の日本へと大きく時代が激動しました。幕末にの最後の藩主ですね、が、久喜隆義公なんですけれども、この隆義公はですね、まあ、西洋の文化とかですね、いろんなことに興味を持っておりましてね、開明藩主として知られておりまして、人材を登用しましてね、三田藩の軍隊をですね、西洋化を図ったり、この時ね、幕府もフランス式の軍隊に変えていくんですけど、同じようにね、三田もフランス式の軍隊に変えましてね、
いち早くですか。
幕府よりも早かったんじゃないかなとも一説では言われております。
そうなんですか。
で、現在のですね、三田ゴルフ場がございます。上野ヶ原の、台地の上で、この西洋式のフランス式の朝練といいますかね、昔は朝練といいますが、今でいうと訓練ですね、を行ったと言われております。その他ですね、その頃は川本公民はね、幕府の学者としましてね、幕府の学校の教授になっていたんですけれども、
もうそこまで出世を、
しておりましてね、薩摩の島津家ともね、お近づきになっておりましてね、一時はその島津斉彬の、の下でですね、学問の指導をしていたとも言われるんですが、その川本公民ですが、その川本公民のをまたブレーンにしましてね、いろんな人物を三田で起用しております。例えば吉田茂首相の懐刀として有名な、白洲次郎のおじいさんである、白洲大蔵、この人は儒教の儒学者だったんですけれども、藩の大参事に起用しました。この大参事というのは当時でいうと当時の少し古い呼び方でいくと、ご家老様なんですけれども、ご家老様に起用しまして、藩政改革を行いましてね、それから、神戸市長小寺賢吉のお父さん、この小寺賢吉は三田学園の高祖、三田学園を作ったね、高祖ですけれども、この、小寺賢吉のお父さんも抜擢しまして、積極的に藩の、改革に取り組みました。それからですね、幕府の教授になっていた、川本公民の紹介で福沢諭吉とも知り合いになりまして、これから先ですね、この福沢諭吉との交流の中で、維新後の国の政治の在り方とかですね、それから、三田藩はもう侍の世の中じゃなくなった時にどうやっていったらいいのかなという、やり取りをですね、していたようです。で、そういったね、やり取りがね、噂だけかなと思っておりましたら、慶応義塾大学にですね、そうした2人のやり取りをしたお手紙が残されております。
すごい、そうなんですか。
慶応義塾大学が出している福沢諭吉書簡集という手紙を集めた、書物があるんですが、その中に、久喜隆義宛書簡ということで、何通も残っております。こちらもね、もう活字にしたものですけれども、三田市史の近代資料編の中に、何通かはね、活字にして入れておりますので、また、お読みいただけたらと思います。
三田市史の近代資料編ですね。
そんな、やり取りをしておりましてね、で、特に三田藩がね、大きな転機となったのは、維新後のですね、三田藩の在り方についてね、どのようにしたらいいのかなと、もう侍の天下じゃないし、三田藩の家臣たちもたくさんいるし、これからどうやっていったらいいかなということをね、諭吉に相談したと言われております。 でその時に、諭吉の答えたのがですね、これからは侍は実業で生きるべきではというアドバイスをしたと言われております。
はい、
あのこの、ね、実業で生きるべきではということを書いた決定的なお手紙は残ってないんですけれども、
あの
そういうアドバイスを受けたと、
はい、
でそのアドバイスもあって、あの三田藩の皆さんはですね、お殿様も含めて、あの港がね日本からいろいろ開かれていきますよね、鎖国であったところがあの国を開きましてね、で神戸もあの、港が開かれるんですけれども、開港地神戸にみんなで進出していきました。
なるほど、はい、そういうことで神戸の方に、
はい、
うーん、
はい、でその他ですね、また藩に他の藩に先駆けてですね、領地返上ですね、まあ、あの後にあの明治政府がね藩籍奉還ということでね、はい、あの教科書に載っている、はい、あの制度を設けるんですけど、あのそれを言う前に三田藩から領地を返上します、これをあの天皇のために使ってください、朝廷のために使ってくださいというそういう意見書を出したと言われております。
そうですか、
はい、でもその時はねまだ時期早生ということでね、
あの、はい、
却下されて、
あ、そうなんですか、で
その後、はい、あの明治政府がこういろいろ考えて、あのこういう方式で返してくださいということに、明治6年に、なったんですけれども、
すごくこう頭も柔らかいし、こういわゆるこうなんて言うんでしょうね、あのすごくこうすぐにじゃあ行動しましょうっていうパワーもあったんですね。
あの考えるだけじゃなくて、あの行動力も、
ね、
はい、あの抜群だったと思います。
はい、
はい、はい、まあ、そういうこともしたんですけども、あの神戸に出てからですね、あの、この高吉とですね旧三田藩 のメンバーはですね、西洋の品物を扱う商社を作ります。
はい、
なかなかねあの武士の商法と言われているんですけれども、あの久喜家のこの商社は成功したと言われております。
そうなんですね、
はい、今あの牛肉のしぐれ煮の缶詰ありますね、
はい、
あれもねなんかこの商社であの開発して売り出したと、
はい、そうですか。
最初はね西洋の品物とか雑貨書物などを、あの輸入するあの商店だったらしいんですけれども、それをなんか日本からも輸出できるものがないかなということで、
はい、
はい、したと言われております。それからね今の、神戸のあの山手のあたりですね、中山手とかあのあたりの一帯の土地開発に、はいはい、あの乗り出します。神戸はあの港が開かれまして居留地ができますよね。
そうですね、
で居留地ができました。居留地はあの西洋から来た皆さんのね、まあ、普段 の商売とか営みをするところなんですが、はい、あとあの、居住というんですかね、暮らしていく場所としてはあの北野の
偉
人館、
ね、
偉人館街のあたり、
はい、観光になってますね、
はい、があの選ばれたんですけど、ちょうどその西側のところがあの山手のあたりになるんですけれども、はい、そのあたり の開発にあの、はい、乗り出しました、
はい、
でそのあたりにねこの白洲家の家の跡とか小寺家の家の跡とか、
はい、
あの残っておりまして、あの茎のお殿様の家の跡もあったようですね。
そうですか、
はい、で小寺家の跡はね今あの現在屋敷跡はあの総楽園、あの県庁の山手の、
はい
はい、公園になっておりますけれどもね、はい、合わせてその自分たちの屋敷を作るだけじゃなくて、土地開発も着手をしまして、あのいわゆる居留地とあのその当時は神戸のあたりは兵庫の港だけだったんですけど、神戸港ができましてね、
はい、
で、居留地ができて、北野の偉人館街だけだったところを、もっと神戸の街を面的に、あの開発するきっかけをあの作ったのがこの旧三田藩の人たちと、
今の神戸の観光のベースを作ったという感じになります ね、
はい、観光のベースとインフラのベースになるんでしょうかね、はいはい、そういうことでね、あの 開港地神戸の礎を築いた旧三田藩主、藩主と藩士たちということが言えるかもしれません、
ね、そうですね、
はい、もう本当にね、それその他ねキリスト教にもね、非常に理解を示しておりましてね、まあ、西洋文化と一緒だったんだと思うんですけれども、うん、明治5年に、
はい、
有馬温泉でですね、キリスト教のですね教団の指導者と出会いましてね、それから久喜家一家とですね、そこのデイビスさんという方のご夫妻とね、一家を交えた交友を重ねていきましてね、で、お殿様自身もキリスト教に入信しちゃったと。
そうなんですか、
はい、そういう歴史がございます、はい、まあ、それで三田ではですね、旧摂津の範囲ではですね、神戸が第一教会なんですが、第二教会が大阪なんですけども、第三教会が三田にできたという、そういう経緯がありまして、はい、本当に海から山に来た久喜家、それから山からまた開港地神戸海へと羽ばたいていったこの久喜家の、歴史、非常に長くなってしまったんですけど、本当に江戸から明治という、時代の中でですね、三田からはいろんな人物がね羽ばたいていきまして、私たちも改めて時代のちょうど平成から令和に、変わっている変わりているこの時代の変わり目なんですけども、
はい、
私たちも何か参考にしながら、取り組んでいきたいなと思っております、
ありがとうございました。なかなかじっくりとお伺いできる時間がこの時間には取れなかったんですけど、なんとなく流れが、はい、神戸に行かれまでの、ね、流れも含めまして今日は一部をちょっとご紹介いただいたのではないかなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお話は三田市文化スポーツ課から山崎さんをお越しいただいて、この久喜家がどのような流れで、海から山そしてまた海に向かっていったこの流れをじっくりとご紹介いただきました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします、
はい、どうもありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は5月6日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。